皆さんこんにちは。湘南ビーチ FM マミー&ユッキーのアマチュア無線女子トーク第12回目の配信です。アマチュア無線の初心者に向けて楽しみ方を紹介していく番組です。私たちの体験や加入している無線クラブメンバーのお話を通じて、これから始めようと思っていたり、始めたばかりでどうしたらいいの、そもそもアマチュア無線って何という皆さんに、番組を聞いて知って楽しんでいただけたらいいなという内容でお送りしていきます。お話しするのは私マミーこと、コールサインはジュリエットジュリエット1、タンゴズール X レイ、JJ1DZX です。そして
皆さんこんにちは、ユッキーことコールサインはジュリエットジュリエット1、タンゴシエラタンゴ JJ1TST です。
どうぞよろしくお願いします。今日は2024年1月19日です。一年で一番寒い時期ですが、お正月も終わり、ユッキーさんはどのような無線ライフを過ごしていますか？
はい、厳冬ですね。でも景色を見ながらの移動運用は好きなので、はい、少し高いところに移動運用に出かけています。バッチリ着込んで少し根性がいります。好きじゃなくちゃできないことですかね。はい、年始は仕事もお休みで気持ちもゆったり更新できるんです。
そうですよね、寒いところは本当に気合がいります。私のシャックもね、とても寒い場所なので、靴下2枚にスリッパ履いて、膝掛けして、その上に猫乗せて、バッチリですよ。
バッチリですね。
はい
はい、今ね、自宅の無線機があるディスク周りが寒いんですよ。
はい、
やっぱりこたつがあると幸せだなと何度も考えたんですけど、いや、そこで一眠りしてしまいそうで、今のところは自粛しています。
はい、はい、私の方はお正月のニューイヤーパーティーを終えて一段落ですね。今回も20曲以上の方と交信できて、毎年異なる、タツのエトシールですね、ゲットできたのでほっとしてますよ。はい、さて今回解説を担当してもらうのはこの方です。
はい、皆さんこんにちは、ディレクター兼解説担当の石井です。コールサインはジュリエットリマー1ブラボータンゴジュリエット JL1BTJ です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。寒くなりましたが、石井さんはこの時期はどう過ごしていますか？
はい、実は20年以上離れていたんですけども、はい、時間が取れるようになってきたので、はい、スキーにカムバックしました。
お
ー、そういえば同じようにアマチュア無線にか、もうカムバック組って増えてますよね。
そうですね、ぜひね、再会した方たちにもこの番組を聞いていただきたいですね。
はい、ぜひぜひ。
はい、
ところで、昔私をスキーに連れてってという映画が流行ったのですが、見たことあります？
はい、流行りましたよね。私はスキーをやらないんですけど知ってますよ。
はい、私も知ってます。その頃だけスキーしてました。はい、昔パステラカラーのね、下がね白いスキーパンツとかね流行ってましたよね。今はね、場外にワンコとね雪合戦して遊ぶのがね専門になってます。
はい、はい、あ、そうですよね、はい、我々の年代では有名ですからね。アマチュア無線での交信するシーンが出てきた映画でしたよね。当時、やってた人たちは無線で連絡を取り合いながら車でスキー場に行って、まあ、ゲレンデでもハンディトランシーバーで連絡するなんてごく当たり前のものでした。携帯電話もまだまだ復旧してな、まあ、ほとんど普及してなくって、連絡手段にはとても便利だったんですね。
はい、そうでしたか。映画の中でちょっと見たんですけど、アマチュア無線の常識だったんですね。
はい、
当時は全く興味がなかったので、その部分に注目して見ていませんでした。
うちのあるクラブメンバーは映画みたいに、はい、社会人になってから無線仲間と頻繁にスキーに行くようになって、まあ、そこで奥さんと知り合ったそうですよ。
それは
本当本当映画みたいな本当の話。素敵ですね。
そうですよね、まあ、今ではスキー場でトランシーバーを持ってる人って見たことありません。
携帯がありますからね。はい、 ところでこの映画が公開された頃はどんなトランシーバー使ってたんでしょうか。
はい、1987年、まあ、昭和でいうと62年に公開された映画だったんですが、
はい、
その当時移動用は144メガ FM がメインで、車には 10W、ね、ハンディトランシーバー 5W のものが主流でしたね。映画でもその周波数を使ってました。まだ第4級という資格ではなくって電話級と言ってて、まあ、最大電力は 10W だったんです。
なるほど、電話級しばしば耳にしたことがありましたが、謎が一つ解けました。昔は資格自体が電話級と言ったんですね。
はい、
今はその周波数なら 20W を出せますよね。
はい、映画が流行ってその頃からアマチュア無線人口が増えてきて、144メガ FM はどこも周波数が相手なくって、430メガ、まあ、430とも言いますけども、まあ、こちらを始める人も、出てきました。で都会ではですね、それでもチャンネルが空いてなくって、まあ、ついに1200メガに移る人もいました。430とかですね、1200メガのトランシーバーはこの頃からたくさん発売されてましたね。
そんなに混んでたんですね。はい、今じゃ全く考えられませんね。
そうですよね。
はい、
当時は入門バンドって言えば144メガFM か、または、今はというと、144メガのFM だったんですけども、今はというと、まあ、都心部では430メガで、無線人口が少ないエリアでは144メガのFM でしょうかね。
そうなんですか。私も最初は430メガからでした。
私もですよ。
実際に4アマ講習会で、まあ、配布するバンドプランのパンフレットの裏側には、144と430メガの FM が出られる周波数をピックアップしていますからね。
そうですか。なぜその周波数が初めての方が利用しやすい、いわゆるデビューバンドになったんでしょうか。
うん、そうですね、はっきりとは言い切れないんですけども、SSB や、まあ、CW、FM の他にですね、D-STAR やワイヤーズと言われるデジタルモードもありますし、まあ、GPS と APRS というシステムを内蔵するトランシーバーもあって、まあ、それを使うと位置情報も送ることができます。
なるほど、楽しみ方が多いのもデビューバンドになった大きな理由の一つなんですかね。
D-STAR やワイヤーズ X、GPS とAPRS、難しい言葉ちょっとね、それはひとまず置いといて、まずは144メガや430メガの FM トランシーバーの基本的な使い方を教えてください。
はい、通常 FM の場合は、まあ、ハンディでも車用のトランシーバー、まあ、モービル機と言いますが、20kHz ごとのカチカチというチャンネル式が多いです。
昔のテレビのチャンネルみたいですね。
はい、そうですね、昔はこう丸くってね、ノブをこう見たいチャンネルに合わせてくるくる回してもたんですよね。
はい、
今でもチャンネル回してとか言っちゃったりしませんか。
ありますよね。はい、本当そうですよね。リモコンボタン押すのにね、まあ、今の人にはわからないネタでしょうね。
はい、
そして、145.00MHz と、433.00MHz がメインチャンネルという呼び出し周波数だっていうお話は、まあ、前の回に出ていましたが、
はい、
まあ、そこが待ち合わせや、CQ 呼び出しの周波数になっています。まあ、渋谷ハチ公前公園のような、まあ、そんなような場所ですかね。たくさんの皆さんが聞いています。機種によってはメインチャンネルというボタンで一発選曲できるものもあります。
トランシーバーを買ったらまずこのメインチャンネルを聞いていれば何か聞こえるんですよね。
ですね。まあ、必ずとは言えないんですけども、他のチャンネルで CQ をなどの聞こえる確率よりは、まあ、高いですよね。
この話重要なんですけどね、試験には出ませんでした。
そうなんですよ、重要なんですね。そして昔はメインチャンネルで CQ を出して、まあ、相手局から応答があったらそこから他の周波数を探しに行ってから移動して、ゆっくり話すっていうのが多かったんですけども、今はCQ を出す局が先に、まあ、サブチャンネル、まあ、他のチャンネルに移動するチャンネルのことを、サブチャンネルとも言いますが、それをあらかじめ探しておいて、まあ、CQ と同時に次回 433.何々MHz に QSY しますって、まあ、QSY っていうのは、まあ、周波数を変わりますっていう意味なんですけども、そんな CQ の出し方に変わってきています。
そうなんですか。 前々回に説明があった話ですね、
う
ん、
そうですよね、はいはい、試験ではアマチュア無線が、アマチュア無線では非常通信っていうことができますよっていうふうに多分習ったと思うんですけども、はい、もし、非常通信を行うような緊急時はですね、メインチャンネルで送信するといいと思います、
はい、
そうですか。非常時ですから聞いてる人がいるところで送信した方がいいですよね。
そうですよね、うん、そして、430メガ、普段生活している、街中などではなかなか遠くまで届きませんよね、
うん、
でそんな時は実はレピーターという設備もあります、
うん、はい、私も無線を始めた頃から使っています。デジタルレピーターとか昔からあるアナログレピーターがあるんですよね。
はい、私も使いますが、うん、そういえば今更なんですけど、はい、レピーターって何でしょう。分かりやすく教えてもらえますか。
はい、レピーターっていうのはですね、中継局ということで、はい、山の上や、ビルの上などの高いところに設置されていて、うん、で受信した音をですね、うん、そのままリアルタイムで、5メガ下の周波数に乗せ替えて送信する、うん、装置なんです、
うん、
私たちのクラブで、維持管理している、逗子広山レピーターは、逗子市の広山公園という海抜90メーターの、約90メーター程度のところにあって、
うん、
都内や県内、対岸の伊豆半島など、広範囲からアクセスできます。
レピーターに届くと中継してくれて、そこから電波が届く方との交信ができるんですよね。
はい、うん、そうです。で仕組みについて、簡単に説明しますと、430メガのレピーターは439メガと434メガ、439メガと434メガを使います。でそれぞれ指定された周波数が一つあって、例えば、逗子アナログレピーターで説明しますが、
うん、
こちらは周波数は 439.70 メガヘルツの FM なんですが、
うん、
受信は 439.70、送信するときはそのまま5メガ下に下がった 434.70 にします。で、うん、今のトランシーバーは、439メガ台っていうのはレピーター専用の周波数なので、そこで送信をすると自動で5メガヘルツ下がった周波数に変わります。でまたひっそりとですね、レピーターを動作させるトーン信号というのも、乗せて送信しています。
なるほど。ただ指定された周波数に合わせているだけで、送受信で変わるように最初から設定されているんですね。
次にデジタルレピーターの特徴はどうなんですか。
はい、私たちのクラブでは、アナログとは別にデジタルの、D スターのレピーターですね、 D スターレピーターも維持管理しているので、そちらで説明します。ワイヤーズ X はまた別の機会にお話ししましょう。
はい、
D スターレピーター、山の上に設置してある中継局側の機械にインターネット回線がつながっています。使う人は、D スター対応のトランシーバーの、DV モードですね、 DV モードというものにして逗子レピーターにアクセスして、電波の出口をどこかのレピーターに設定すれば、設定した先のと、あと同時にですね、逗子レピーターに、電波が発射されます。逗子 D スターレピーターの周波数はまたアナログのレピーターとは別で 439.01 メガヘルツになってます。
ハンディトランシーバーだけで、旅先の人とも、いつもの地元の仲間とも交信ができるのが便利ですね。
そうですね、レピーターは、たくさんの人たちで使うので、長話は一応厳禁ということになってます、
はい、レピーターのマナーですね。
はい、あとレピーターの維持管理は地元の無線団体などが、ボランティアで行っているんですけども、免許人は JARL、JAL になってます。レピーターはどなたでも自由に使えることになっていて、団体の私物ではありませんので、マナーを守っていればどこのものでも使えることになります。
はい、出かけた先のレピーターにつながることができれば、逗子レピーターを呼ぶことができるので、旅行にね、旅に出た時はよく使っています。出先の話も地元の無線の友達とできるのはとっても楽しいですね。でも2つの中継局を使っちゃうということでね、手短に伝えることも大事ですね。
そうですよね、はい、そして、自分のいるところから、レピーターにアクセスできないような場合はですね、D スター まあ、ワイヤーズ X もそうなんですけども、自分のトランシーバー自体にネット回線を接続して、うん、そこから電波を出さないで、うん、相手のレピーターから電波を出すというそういう方式もあります、うん、まあ、D スターで言うと、まあ、ターミナルモードというものになります、う
ん、聞いたことありますね。実際に試したことはないんですけどね。
はい、でそしてですね、うん、まあ、ここまで来たのならいっそのことをトランシーバーもなくて、まあ、スマホで相手のレピーターから電波を出せばいいじゃないって思いません？
そうですね、どうせネット回線につながっているのならできそうですよね。
はい、そうなんです。で、実はそういうものもあります、うん、ピーナッツというシステムで、まあ、有志の方たちが運営しているものなんです。
ここまで来ると免許を持ってる必要はないんじゃないかと思いますけど、
う
ん、
そうかもしれないですよね。でもやっぱりですね、どこかからは電波が出ることになっていますので、やはり免許が必要です。まあ、更新するのにコールサインも言う必要はありますしね、
うん、そうですね、確かにコールサインがいりますね。
はい、でピーナッツは、事前登録が必要になります。サーバーを管理していらっしゃる方がちゃんとこう免許の有無を確認しています。
はい、デジタルトランシーバーは他にも活躍できそうですよね。デジタルの特徴、良いところなど教えてください。
はい、デジタルの場合は、うん、レピーターを使っていない時の普通の更新でも、まあ、相手局のコールサインが表示されますし、うんうん、また履歴も残ります、まあ、いたずら対策にもなりますから、災害時などはとっても便利です。また、静止画像も送れるので、被災状況や名簿などの転送にも使えます、
うんうんということはこれからもどんどん進歩していくんでしょうね。
そうですね、今やアマチュア無線はアナログだけではなくデジタルも一緒に楽しまなくてはもったいないですよね。もう昔ながらの趣味ではないというふうに思います。
はい、古い趣味のように思われがちですが、どんどん進化していますね。これからの進歩に私たち初心者がついていけるように、またいろいろと教えてください。今日は144メガと430メガの特徴とアナログとデジタル、レピーターについてお話を聞きました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はマミーこと JJ1TZX、
ユッキーこと JJ1TST、
ディレクター兼解説は JL1BTJ 石井、
そして編集は JM1ESG ハッタ、 JJ1XTS 秋、曲はミスターサーフでお送りしました。次回は2月2日にお送りします。お楽しみに。
この番組への感想などありましたら、ぜひ逗子葉山アマチュア無線クラブ JA1YUU のホームページから、またはメールアドレス ja1yuu.ham@gmail.com までお送りください。それでは
73&88、 皆さんさようなら。